それでは筋肉量を増やしたい方向けの栄養成分一覧表の説明をしていきたいと思います。まずこの音声を聞く前に栄養の優先順位の音声の方から先に聞いてくださいですね。でその後にこちらの音声を聞かれるようにお願いします。この音声は筋肉量を増やしたい方向けの、栄養成分一覧表ですねを説明を解説をしていきたいと思います。まず筋肉量を増やす、筋肉をつけたい場合は、栄養の優先順位でいうとまず1番はカロリー収支をプラスにする。で2番目に三大栄養素のバランスなので、これはですね高タンパクですね。であとは糖質もたくさん食べます。で脂質はほどほどにするといったところですね。で3番目がビタミン、ミネラル、食物繊維が不足しないようにするとか。で4番目食事の回数、時間帯なんで、食事の回数は3食以上取るようにする。あとは時間帯に関しては夜中の2時近辺は取りすぎないように、お昼の2時近辺だったら OK というところですね。であとは最後はサプリメントなんで、サプリメントも適宜使っていくといったところですね。で、この栄養成分一覧表を説明しながらいきたいと思います。で、全部で3枚ですね、あります。で PDF でダウンロードできるようになってますんで、見ながらこの音声聞かれてもいいですし、見なくてもある程度分かるようには解説していきたいと思います。で、いろんな食材が 100g あたりで、どのくらいのカロリーがあるのかとか、 100g あたりどのくらいタンパク質が含まれているか、脂質、炭水化物がどのくらいかといったところになりますですね。でタンパク質、脂質、炭水化物って書いてありますけど、まず炭水化物の説明からいきたいと思います。炭水化物っていうのは糖質プラス食物繊維のことを炭水化物とまとめて言います。ですので、ほとんど同じなんですけども、ちょっと違うっていうことを覚えておいてください。で、糖質はカロリーがあるんですけど、食物繊維はカロリーがないんですね。なので、炭水化物っていうと、イコール全部カロリーがあるかっていうとそういうわけではないです。で、この栄養成分一覧表には炭水化物の右側には食物繊維の含有量も、書いてますんで、正確な糖質の量が知りたい場合は炭水化物引く食物繊維をすると、イコール糖質が何グラム入っているかっていうのが分かります。でその食物繊維はカロリーがなくて糖質がカロリーがあるといったところですね。で、この3つですね、糖質、脂質、タンパク質しかカロリーはないんですけど、糖質とタンパク質は1グラムあたり4キロカロリーになります。で脂質、油ですね、1グラムあたり9キロカロリーになります。ですので、油は、カロリーが高いといったところですね。で増量の時は、一番大事なのはもうとにかくカロリー収支をプラスにすることです。でこれは人によって変わってくるんですけども、痩せ型の方とか太りにくい方っていうのはもうとにかくまずはプラスにすることが大事なんで、ある程度脂質が多くても、ある程度糖質が、あまり質が良くない糖質だったとしても、最初はとりあえずカロリーを増やすっていうのが大事になってきたりしますけど、あんまりですね脂質が多すぎたりとか、糖質の質が悪かったりすると、筋肉はもちろん増えるんですけど、脂肪もですね増えやすくなるんで、この辺はですね、バランスが重要になりますですね。でタンパク質ですね、増量の時はもう非常に大事になります。なんでかっていうと、筋肉量を増やすためにはその筋肉の材料になるタンパク質を、しっかり取っておかないといけないので、チェックリストを見てもらうと分かるんですけど、チェックリストでは2から3倍、体重の2から3倍のタンパク質を取りましょうと、毎日ですね。最低2倍取れれば、結構いい線いけると思います。もしもうちょっと取れる人は 2.5 倍とか取れるといいかなとは思います。 ですね。で、まあ、チェックリスト見てもらうと分かるんですけど、これがあくまで、栄養の部分になるんで、栄養だけじゃ筋肉は増えないですね。あとは筋トレもしっかりしたりとか、睡眠も取ることによって、筋肉量が増えやすくなる。で、あとはチェックリストにできるだけ全部チェックが入るようにすると、筋肉量の増える割合が、結構多くなりますよというところですね。で、あんまりチェックリストが入らないと、筋肉が増えなかったりとか、筋肉増えてるけど脂肪がつきすぎてしまったりするんで、まあ、この辺は注意していきましょうですね。で、まずはですね、この筋肉量を増やすという時に大事になってくるのがタンパク質を摂るということですね。と、脂質を摂りすぎずに、糖質をたくさん摂って、そしてカロリー収支を、プラスにしていきましょうというところが大事になります。で、まず糖質からちょっと話していきたいと思います。まあ、糖質炭水化物ですね。で、この糖質炭水化物どういうのに含まれてるかっていうと、基本的にはご飯、パン、麺類、芋類、果物、この辺メインで入ってます。ご飯、パン、麺類、芋類、果物ですね。まあ、栄養成分表で見ると2枚目の最後の方と3枚目に、主に載ってます。で、この辺はですね、基本的に、多く摂るようにしていきましょう。で、プラス糖質とタンパク質を、まあ、セットで摂るようにといった感じですね。ですので、まあ、ざっくり言うと、もうご飯をもりもり食べていきましょうということですね。おかずもしっかり食べて、ご飯である、白ご飯だったりとか、まあ、玄米でもいいですけど、玄米だったりとか、まあ、麺類だったり、あとは芋類だったり、そういう、まあ、パンでもいいですし、を取っていきましょうと。まずは取りましょうというのが一番重要なところですね。で、次は、まあ、取りすぎないように気をつけましょうというところなんですけど、まずは取っていきましょうというところになります。でもうそんなに何ですかね、難しくはないと思うんで、まあ、大事なところはタンパク質取るときは、セットで、糖質も取りましょうと。で、そうすると、タンパク質が筋肉になりやすくなります。まあ、なりやすくなりますんで、まずは炭水化物、まあ、ご飯、パン、麺類、芋類、果物類、この辺は、まあ、積極的に取るようにしていきましょうといったところですね。で、あとは、まあ、タンパク質をたくさん取らないといけないんで、タンパク質は何に含まれてるかっていうと、まあ、肉、魚介類、大豆製品、卵、このあたりが、まあ、メインで、タンパク質が入ってます。肉、魚介類、大豆製品、卵ですね。で、肉に関しては大体もう牛、豚、鶏、この3つですねになります。で、魚介類は本当いろいろありますよね。魚がバーッとあったりとか、あとは貝類があったりとか、エビとかカニとか、タコイカといったところですね。で、大豆製品に関しては、まあ、メインは豆腐、納豆、豆乳、この3つですねがメインになります。で、あとは卵ですね。で、この辺を積極的に摂るようにして、タンパク質をまずは体重の2倍、毎日コンスタントに取れるようにしていきましょうというところが、まあ、増量、まあ、あの筋肉量をつけるときに一番大事なところですね。で、タンパク質しっかりとって、で、大体タンパク質と脂質って一緒についてくるんで、ここで脂質をですね、まあ、取りすぎないように、取っちゃダメってわけじゃないんですけど、取りすぎてしまうと、脂肪が増える割合が多くなっちゃったりとか、カロリー収支がプラスになりすぎてしまったりするんですね。そうすると体重が増えるスピードが速すぎたりとかするんで、まあ、この辺はちょっと調整が必要なんですけども、まあ、タンパク質をたくさんとって、脂質はほどほどに抑える、で、炭水化物、糖質もたくさん摂るっていうのが、メインになります。で、まあ、糖質炭水化物については先ほど説明しましたんで、今からは、まあ、タンパク質ですねの説明をいきます。で、まあ、どういったところがタンパク質がたくさん入ってて、まあ、脂質、まあ、油が多すぎないのか、油が多すぎると困ることが結構ありますんで、まあ、これについて今から解説をしていきたいと思います。はい、 で、まあ、タンパク質がですね、まあ、何に多く含まれているかっていうと、まあ、先ほども、言いましたけども肉、魚介類とは大豆製品、卵、このあたりに、まあ、たくさん、タンパク質が含まれています。で、まあ、まずは肉ですね。肉は牛、豚、鶏、この辺が、まあ、基本にはなるんですけども、まあ、栄養成分見ながらですね、説明していきます。まあ、牛を見てもらうと分かるんですけども、タンパク質は、まあ、20% いかないぐらいですね入ってて、脂質がですねやっぱ結構多いんですね。一番少ないとこでも 100g あたり 14g、脂質が入ってるという感じですね。で、多いとこになると、まあ、30g、40g、50g ぐらい、脂質が入ってます。 100g あたりですね。で、これが豚になるとどうなるかっていうと、豚はですね結構部位によって差が出てきます。例えば、まあ、いいところで言うと豚のヒレですねだと、タンパク質が 100g あたり 22.8g で、脂質が 100g あたり 1.9g といったところですね。なので、脂質はですね、まあ、増量の時はある程度は取らないといけないんですけども、まあ、取りすぎると脂肪の増える割合が多くなってしまうんで、まあ、基本的には取りすぎないように気をつけると。なんで、まあ、牛、あとは豚の、例えば豚バラとかですね、こういうのはあんまり取らないようにした方がいいです。まあ、なんでかっていうと、タンパク質が少なくて脂質が多いんでですね。で、例えば牛でも、赤身の部分、赤肉の部分だったら、全然食べてもらっても大丈夫なんですけど、まあ、牛バラとかだったら、まあ、この栄養成分表で見ると半分脂肪なんで、栄養価的にはやっぱ低いんですね。タンパク質も 11g、100g あたり 11g しか入ってないので。なので、まあ、牛、豚に関しては赤身の部分、赤肉の部分だったらある程度は大丈夫ですよっていうことですね。で、まあ、時々例えば牛バラとか豚バラ食べたとしても、ずっと食べなければ大丈夫です。まあ、毎日豚バラ食べてるとかだったら、かなり脂質が多くはなりますけど、まあ、あとは量ですね。まあ、50g、100g ぐらいだったら、ちょっと脂質が多いとこでも食べても問題なかったりしますけど、例えば牛バラを 300g 食べたりしたら、それだけで、1500kcal いくんで、まあ、めちゃめちゃいきますよね。なんで、まあ、できるだけ脂質が多すぎるところはあんまり取らないように、まあ、取っても時々ぐらいに抑えましょうというところですね。で、牛と豚に関しては、まあ、牛に関しては大体どこも脂質が多くて、豚に関しては、部位によって全然変わってきます。まあ、豚ヒレとか、豚のももっていったところでしたら、タンパク質が 20g 以上入ってて脂質がある程度少ないといったところですね。で、あとは鳥ですね。まあ、鳥は鶏ですけども、は結構どこもタンパク質が多いです。で、脂質が少なめですね。牛、豚、鳥の中では鳥が一番タンパク質が多くて脂質が少ないです。で、あとはまあ、できれば皮がついてない方が、高タンパク低脂質になりますけど、もし脂質が少なすぎてカロリー収支がプラスになりにくいっていう場合でしたら、脂質ある程度取って、まあ、カロリー収支をプラスにするのがまずは大事なんで、この辺ですね。で、あとはもう量ですね。肉の量をたくさん取るっていうのが大事になってきます。まあ、肉だけじゃなくて後で魚も説明しますけど、例えば60キロの人だったら1日あたり 120g のタンパク質を取っていくというところになります。まあ、120g 以上ですね。で、それでしっかり筋トレして、タンパク質今みたいに取って、あとはちゃんと寝れれば筋肉量が増えやすくなりますよ、といったところですね。まあ、僕が増量の時に気をつけるのは、増量のペースですね。あんまりハイペースで増えすぎないように気をつけています。まあ、一応僕はですね、筋肉量を増やすのを3回今までやったことあります。増量をですね。で、とにかく1回目は、もう、糖質と脂質めちゃめちゃ多かったんですね。で、タンパク質が少なかったんで、そこまでうまくはいかなかったんですけど、やっぱり、高タンパク、あとは脂質をほどほどに抑えて糖質をたくさん取る、これにすると、順調に筋肉量が増えていきます。で、あとは脂肪がつきすぎないですね。 といったメリットもありますんで、あとはもうあんまり早いペースで増やしすぎないように、まあでも体重が増えないと筋肉量も増えないので、そこのちょっとバランスが難しいところではありますですね。でまあ今のが牛豚鶏の説明で、あとはまあ内臓系ですね、牛と豚は大体内臓系は栄養価は同じような感じで、鶏に関してはまあちょっと、牛豚よりもヘルシーになるかなと、まあ、脂質の量が少なくなるかなという感じですけど、鶏にしても鶏皮とかだったら、まあ、めちゃめちゃ脂質が高いんで気をつけていきましょうですね。あとはもう魚介類、この辺はまあ魚とか、貝類ですね、貝類、あとはエビとかカニとか、イカタコといったところですけども、そこまで脂質がたくさん入ってるのは少ないんですね、まあ、脂質が多いのといえばうなぎとかサンマ、といったところですかね、が脂質が結構多いかなと、あとブリとかかな、はい。でまあ言っても脂質が多いって言っても牛ほど多くないです、牛ほどは多くないので、多いとしてもまあ 20g、100g あたり 20g いくかなっていったぐらいですけどね、うん。で基本的に魚はタンパク質結構入ってますし、脂質も少ないですし、あと脂肪の種類も、積極的に取った方がいいですよって言われてる脂肪の種類ではありますんで、魚積極的に取った方がいいです、はい。であとはですね、まあ今言ったのが牛豚鶏、あとは魚介類ですね。でまあ自分が好きな、食べ物はどの辺かと、鶏肉全然苦なくたくさん食べれる人もいらっしゃいますし、鶏がちょっと苦手っていう人もいれば、魚が好きじゃないとかっていう人もいらっしゃるんで、牛が大好きとかっていう人もいらっしゃるですからね。あとはまあこの辺は自分の好みに合わせて、まあ、タンパク質しっかりとって脂質少なくするのはもちろん大事なんですけど、食事もですね、まあ、継続していかないと、なかなか、成果出ませんので、まあ、自分なりに必勝パターンというか、ここは僕自分は好きだし、タンパク質も多いし、脂質も抑えれるなとかっていう自分の必勝パターンを、まあ、見つけていくといいかなと思いますですね。で、まあ、大豆製品を次は見ていきたいんですけど、大豆製品はですね、まあ、基本は豆腐納豆豆乳、この3つになります。で豆腐納豆豆乳はタンパク質も、脂質も糖質も全部入ってますね。なのであんまり取りすぎちゃうと、糖質と脂質が多くなりすぎてしまうこともあるんですけども、まあまあ、カロリーも取らないといけないんで、まあ、そこまで問題はないかなとは思いますけどですね、一つ注意するところが、まあ大豆製品はですね植物性になります。植物性のタンパク質になって、まあ今最近分かってきてるのが、植物性のタンパク質は全て体に吸収されるわけではないんじゃないかっていうふうに言われてます。まあその点動物性のタンパク質ですね、まあ肉とか魚介類とかは、まあ 100% 体に吸収されるっていうのが分かってますんで、まあ一応メインは動物性、まあ 7,8 割ぐらいは、まあ牛豚鶏とか魚介類で取るようにした方がいいかなとは思います。まあ、でも大豆製品でも全然大丈夫ですし、世の中にはですね、僕はやったことないんですけど、ベジタリアンの人でも筋肉量を増やしている人はたくさんいらっしゃるんですね。なんで牛食べなかったりとか魚介類全然食べなくて、もう大豆から、のみ、タンパク質を摂取して、それでも筋肉量増えている方もいらっしゃいますんで、まあ全然つかないわけではないんですけど、おそらくつきにくいんじゃないかなと言ったとこですね。なんでまあベジタリアンの人とか、日本はあんまり少ないと思いますけど、はもうとりあえずもう大豆から取るしかないんでですね、タンパク質を。でまあベジタリアンにもあと何ですか、種類があるみたいで、乳製品取っていいとか乳製品は取っちゃダメとか、穀物取っていいとか取っちゃダメとかあるみたいなんですけど、一応ここではまあそういうのはなしにして、基本は牛豚鶏、魚介類、まあ、動物性ので 7,8 割取るようにして、まあ、2,3 割ぐらいだったら、大豆製品で取っても大丈夫ですよといったところですね。 で、ちょっと説明し忘れてましたけど、あの鶏のところに一番下に、卵ですね、カロリーが載ってます。で基本的に卵も、タンパク質たくさん入ってて脂質が少ないです。で、白身の部分ですね、卵の白い部分は、高タンパク低脂質です。で黄身の部分に脂質が多くて、まあ、コレステロールが、多く含まれてるんで、まあ、あんまり黄身は取りすぎないようにした方がいいですね。まあ、全くゼロにする必要はないですけど、黄身取りすぎると脂質を取りすぎてしまう場合があるんで、まあ、全体のバランスを見ながら、やっていきましょう。で今のが、まあ、タンパク質が多く含まれてるところで、肉、魚介類、あとは、卵、大豆製品といったところの説明ですね。で大豆製品と同じ立ち位置なのが乳製品になります。で乳製品は、牛乳、ヨーグルト、チーズなんですけども、基本的には、タンパク質、脂質、糖質全部入ってると思ってください。で、ものによっては、無脂肪だったりとか無糖だったりするのもありますけど、基本的にまあここも取りすぎないようにですね、でもし体重が全然増えないし食事がもう本当入っていかないとかっていう場合は、牛乳たくさん飲むようにしたりとか、飲むヨーグルトをたくさん飲むようにすると、まあ、結構糖質が簡単に取れたりタンパク質が簡単に取れたりするんですね。で摂取カロリーも上がって、体重が増えやすくなったりもするんで、最初はあんまり食べれないとかっていう人は飲み物で、カロリー取ってタンパク質取ることも、まあ、対応策の一つだと思います。で栄養成分表で見ると、まあ、魚介類、あとはまあ豆類ですね、乳製品で、その後はもう穀物、まあ、先ほど言った、まあ、糖質ですのでね、の部分になります。で、まあ、芋類、果物類、この辺も糖質の部分ですね。で、ナッツ類ですね、増量の時は、まあ、全然食べても大丈夫なんですけど、食べ過ぎるとこれまた脂質が多くなりすぎることもあるんで、まあまあ量に注意しましょうといったとこですね。うん、ですので、まあ、優先順位的にはまずカロリー収支をプラスにする。でもここがプラスになりすぎると、脂肪が増えやすくなるんで、体脂肪が増えやすくなるんで、まあこの辺はペースを調整しながらと。で2番目に重要なのが三大栄養素のバランスで、タンパク質ですね、もうしっかりとっていきましょう。体重の2倍から3倍はとっていきましょうというところですね。でも糖質と脂質、まあ、糖質はたくさん取らないといけないですし、脂質はほどほどにしておきましょうと、まあ、チェックリストにも、こういった項目があります。で、次がビタミン、ミネラル、食物繊維ですね。でこの辺に関しては、この栄養成分表にはあんまり載ってないんですけど、野菜、海藻類、キノコ類、野菜、海藻類、キノコ類、この辺を不足しないように取っていくという形になりますですね。で野菜、海藻類、キノコ類取ることによって、ビタミン、ミネラルを取ることができます。まあ、健康のためにも必要ですし、タンパク質が分解されるとアミノ酸になって、アミノ酸を筋肉まで運んでくれるのはビタミンだったりするんで、まあ、これも取ると効率よく、筋肉が増えやすくなります。であとは食事の回数、時間帯ですね、まあ、3食以上食べるようにしたりとか、まあ最初言いましたけど夜中の2時近辺には食べないように、この辺に食べると脂肪がつきやすくなるんでですね、といったところですね。であとはもうサプリメントなんですけども、筋肉量を増やしたい場合は、まあ僕の場合はもうプロテインは、結構取ります。まあ一応優先順位的には最後なんですけども、タンパク質たくさん取ろうと思うと、なかなか食事だけでは難しかったりもするんで、まあメインはもちろん食事から取ることが重要なんですけども、補助的に、プロテインで取ることも、必要だと思います。であとはまあ筋肉量を増やしたい時に取った方がいいサプリメントっていうとクレアチンですかね。まあ詳しいことはちょっと長くなるんで言わないんですけど、クレアチン取るとまあ自分の限界まで、トレーニングができるようになります。でそうすると筋肉も大きくなりやすくなるといったところですね。で、まあ、この栄養成分表には載ってないんですけども、 一応ちょっと紹介で野菜なんですけど、基本的にまあ野菜はカロリーがないと思ってる方がほとんどですけど、糖質が多く入ってる野菜もあります。で、まあどういうのかっていうと、まず根菜類ですね。根菜類っていうのはごぼう、れんこん、人参、玉ねぎ、ごぼう、れんこん、人参、玉ねぎ、この辺は糖質が結構入ってますんで、まあ食べても大丈夫です。はい。であとはトマトとかぼちゃですね、この辺も入ってます糖質がですね。あとはアルコールになるんですけど、アルコールはですね、まあ、アルコール自体にカロリーがあるのと、糖質が含まれているアルコールもありますんで、それは糖質の、アルコールも、糖質のカロリーも含まれるといったところですね。です。まあ一番大事なのは、カロリー収支プラスにして、タンパク質をたくさん取りましょうというところですね。で、補助的にビタミン、ミネラル、栄養素だったりとか、まあこれもチェックリストありますんで、もうこれに全部チェックが入るように。で、タンパク質取るときは、タンパク質の含有量が多いところで取るようにして、脂質を取りすぎないようにですね。で、糖質、まあ、糖質、炭水化物とタンパク質を、セットで取ることが重要になります。ですので、まあキッチンは体で作られる、あ、間違った、体はキッチンで作られるっていう言葉があったりするんですよね、体作りでは。なんでそれだけ、まあ、栄養が大事ということになります。で、僕が最初トレーニング始めた時、まあ、筋肉量を増やそうと思って始めたんですけども、やっぱりもう何が足りなかったかっていうと、もう食事ですね。まずはカロリーは足りなかったですし、タンパク質の摂取量は足りなかったです。で、ここを解決すると本当にみるみる体が変わっていくっていうことが起こりますんで、まあ、筋肉量を増やしたい方は、ぜひタンパク質を取ると、あとはカロリー収支をプラスにするっていうのを、まあ、しっかり意識してやってみてください。